今日はハルトです。ナインナールツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。改訂版金利を見れば投資はうまくいく派。債券運用の実務経験が長い著者が。投資判断の中心に金利を置く見方を解説するマクロ投資の入門金ざね線書きである。株価や為替。物価は多くの要因で動く一方、金利は景気や金融環境の変化を比較的早く織り込みやすく、市場の先行指標として使いやすいという発想が全体を貫く。内容は政策金利、長期金利、社債利回りといった複数の金利を手がかりに、景気局面の把握やリスクオンとリスクオフの転換点を読む枠組みを提示するものだ。改訂版では、米国の利上げ局面など近年の環境変化を踏まえ、世界経済のつながりの中で金利を見る重要性も強調される。難解な指標を多用せず、金利の読み方に焦点を当てる点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、金利は景気の今を映す先行シグナルという捉え方。本書の出発点は、金利が単なる資金調達コストではなく、景気や市場心理の変化を映し出すシグナルとして機能するという捉え方にある。企業活動や消費が強ければ資金需要やインフレ期待が高まり、逆に景気への懸念が強まれば安全資産志向が強まりやすい。こうしたり期額が金利に現れ、株価や為替の大きな転換よりも先に変調が見えることがあるというのが、金利を炭鉱のカナリアと呼ぶ背景である。重要なのは金利の水準だけでなく上昇過程化か変化の速度、そして何が背景にあるのかを分解して考える姿勢だ。金融政策の方向性、景気の過熱や減速、インフレとデフレのどちらに市場が傾いているかを金利を手がかりに点検する。金利を見る習慣を持つことで、ニュースの見出しに振り回されずに、投資、環境の地合いを一段高い視点で把握しやすくなるという実務的な狙いが示される。次に、3つの金利で読む政策金利、長期金利、クレジットの組み合わせ、本書が提示する中核のフレームワークが、政策金利、長期金利、社債利回りに代表される信用スプレッドの3つを合わせて観察する方法である。政策金利は中央銀行の意図と金融環境の方向を示し、長期金利は将来の成長率やインフレ期待、需給を織り込みやすい。さらに信用スプレッドは企業の信用不安や資金繰りのいかみしさなど、リスク許容度の変化を映す温度計になりやすい。例えば政策金利が上がっているのに長期金利が伸びない場合、将来の成長に対する警戒が強い可能性がある。信用スプレッドが拡大する局面では、株式などリスク資産の地合いが悪化しやすい。逆にスプレッドが縮小するなら、市場のリスク先行が戻りつつあるサインになり得る。こうした組み合わせで景気局面を推定し、投資のリスク量を調整する考え方が本書の実践部分を支える。金利を一本で追うのではなく、役割の異なる複数の金利を付き合わせることで誤読を減らすという、運用現場の発想が活かされている。さらに、景気サイクルと金利、在庫、金融政策、信用の波を意識する。金利を読む精度を上げるために、本書は景気の波をいくつかのサイクルとして捉える視点を重視する。代表的には企業の在庫調整に伴う短めの波、中央銀行の金融政策運営にから無中期の波、そして信用の拡大と収縮がもたらすより長い波である。景気がいい時ほど信用は伸びやすいが、行き過ぎれば引き締めや信用不安が生じ、金利やスプレッドの形で兆候が現れる。ここで大切なのは、単一の指標で景気を断定せず、サイクルのどの局面にいるかを考え、金利の動きと整合するかを確かめることだ。製造業の景況感など、実体経済に近い情報が市場金利とどう連動してきたかを観察する姿勢も示される。金利は未来を言い当てる魔法ではないが、サイクルという時間軸を導入すると短期の値動きを過大評価せず、転換点に関する仮説を持ちやすくなる。結果として買い急ぎや売り急ぎを減らし、資産配分やヘッジの判断を一貫させる助けになるという位置づけで語られる。そして、信用サイクルの理解がリスクオン・リスクオフの判断軸になる。株式市場の上昇や下落を説明するとき、成長率や企業業績だけでなく、市場参加者のリスク許容度の変化が大きな役割を持つ。本書はその中心に信用サイクルを置き、特にクレジットスプレッドの動きが資金の流れと投資家、心理を可視化しやすい点を強調する。信用が拡大しやすい局面では、ハイイールド債や株式など高リスク資産に資金が向かいやすく、逆に信用不安が高まると安全資産志向が強まりやすい。スプレッド拡大は、企業の資金調達環境が悪化し始めている兆候であり、 景気後退や市場の急変に先立って現れる場合がある。こうした信用の温度差を読み取ることで、リスクオンとリスクオフの切り替わりをより早く察知し、ポジションの縮小や現金比率の引き上げなど具体的な対応につなげるというのが本書の狙いである。重要なのは価格が動いてから追いかけるのではなく、加入市場の内部で起きている歪みを金利と信用の指標で点検することが、債券運用の経験に根差した視点がリスク管理の実用論として提示されている。最後に、世界初ながっている米国金利を軸に主要地域の連動を読む改訂版では、金利を見る上で国別の事情だけでなく、国際的な資金循環と主要国の金融政策の連動を意識する重要性が繰り返し語られる。中でも米国は金融市場の中心であり、米国の政策金利や長期金利の変化は、ドル金利を起点として他国の金利、為替、リスク資産に波及しやすい。日本の投資家にとっても、国内金利だけを見ていると、海外金利の変化による円安円高、圧力や資金移動の影響を見落としやすい。欧州など他の主要地域も、景気や政策は独自に動くが、グローバルなリスクオフ局面では同時に変動が大きくなることがある。本書は、こうした連動を前提に、金利の変化が株価、物価、為替と銅から向かう因果関係ではなく、連想の鎖として整理する発想を促す。世界のどこで加入環境が引き締まり、どこで緩和が進むのかを管理から把握することで、分散投資の中身を現実のリスクに合わせて調整しやすくなる。マクロ環境の理解を投資行動に接続するための現場的な地図として機能する章立てである。結論として、本書が抜くのは個別株の銘柄研究だけでは不安で、景気や金融環境の変化を踏まえて資産配分を考えたい個人投資家、あるいは債券やマクロを体系的に学び直した異実務よりの読者である。金利を政策金利、長期金利、長期金利、信用スプレッドの3点で捉え、景気サイクルや信用サイクルと結びつけることで、ニュースの断片を自分の投資判断に翻訳する手順が手に入る。結果として、相場が好調な時にリスクを取りすぎ、悪化してから慌てて投げるという典型的な失敗を減らす助けになる。同種の投資本と比べた際の独自性は、テクニカル分析や個別銘柄のノウハウではなく、金利という比較的シンプルで観察可能な指標を軸に株価や為替、物価までを一つの連動形として捉え直す点にある。経験則の羅列ではなく、複数の金利を照合して局面判断の精度を上げるという運用現場の作法が核になっているため、読み終えた後に見るべき指標と考える順序が明確になる。一方で情報量は多く、基礎用語に慣れていない読者剥離開始読む前提で取り組むと実りが大きい。ご支援いただける場合は堀今里か、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。